みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の木良奈々子です。今週は兵庫県医師会の久喜勝俊先生にお話を伺いします。久喜先生は加古川市でイルカ診療所を開業されております。久喜先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
番組宛てにお便りが届いておりますので紹介をさせていただきます。私の母親はアルツハイマー病と診断されて通院して治療を受けています。最近アルツハイマー病に対する新しい治療薬が発売されたとのことですが、どのような薬なのですか？母親も使えるでしょうか？どのような効果が期待できて、どのような副作用があるのでしょうか？教えてください、ということです。このですね、お便りにアルツハイマー病に対する新しい治療薬が発売されたということなんですけども、どんなお薬なんでしょうか？
その薬の名前はレケンビと言います。
はい。
アルツハイマー病は脳内にアミロイド β という物質が蓄積し、そのため脳の神経細胞が死滅することによって発症すると言われています。このアミロイド β という物質に対する抗体がレケンビなのです。
このレケンビとはどのような働きをするんでしょうか？
レケンビを点滴すると血管を通って脳内に入り、はい、アミロイド β に結合します、
はい、
そうするとアミロイド β は神経細胞にくっつきにくくなり、神経細胞が守られます。またレケンビはミクログリアという細胞を活性化させて、この細胞がアミロイド β を取り込んで除去する活動が活発になります。
ではレケンビを投与するとアルツハイマー病が完全に治る、正常になるということなんですか？
いえ、正常に戻ることはありません。アルツハイマー病の発症を遅らせたり進行を遅らせたりすることができると言われています。
では先ほどお便りにもありましたが、お母様にも使えるんでしょうかという言葉があったんですけれども、アルツハイマー病の患者さんであればどなたでもレケンビを使った治療を受けられるんでしょうか？
アルツハイマー病であれば誰でも受けられるものではありません。アルツハイマー病の中でも軽症の方と発症前の MCI 軽度認知障害の段階にある方だけです、うん、しかも脳内にアミロイド β が蓄積していることを証明された方、脳内に浮腫や一定以上の出血がない方、 MRI 検査が受けられる方だけが治療の対象となる可能性があります、
はい、
実際問題としてさらに2週間に1回の点滴治療に通える方、定期的な MRI や認知機能の検査に耐えられることが必要です。また患者さんと介護者、家族の両方がレケンビや他の治療法についてよく理解した上で、レケンビによる治療を希望していることが条件になります。
患者さんご本人だけでなく、介護者や家族の方の同意も必要ということですね。
その通りです、
はい、
レケンビその他のアルツハイマー病の治療について専門家から十分な説明を受けた上で理解し、治療に同意することが必要です。
先ほど脳内にアミロイド β が蓄積していることの証明というふうにあったんですけど、これはどういったことでしょうか？
現在脳内にアミロイド β が蓄積していることを証明する検査は2つあります、
はい、
1つはアミロイド PET という特殊な機械と薬剤を使った検査、
うんうん
うん、もう1つは腰の背骨の隙間から脳髄液を採取する検査です。どちらか一つの検査でアミロイド β の蓄積を証明する必要があります。
その検査についてなんですけれども、どこで受けられるんでしょうか？そして治療はどのような施設で受けられるか教えてください。
アミロイド PET ができる機械を備えている施設はまだ少数で、2023年8月の時点で全国で推定で411施設あると言われています、うん、さらにそのうちの一部だけがアミロイド PET を行うことになると考えられます、
はい、
髄液検査ができる施設についてはデータがありませんが、医師ならば誰でも髄液検査を行うことができるわけではなく、できるのは研修を受けて経験を積んだ一部の医師で、しかも検査が行える体制が整っていなければなりません、
はい、
治療は最初の6ヶ月間は初回の治療を実施した施設で受けることが決められています。さらに治療を行うためには専門の医師が常勤で複数いなければなりません。治療する医師には条件があって、一定期間以上の認知症の診療を経験し、定められた研修を受け、レケンビの治療や副作用について詳しい知識を持ち、 副作用に対して適切な対応ができる特定の学会の専門医でなければなりません、
はい、
また定期的に副作用をチェックし適切な対応をするために必要な一定の性能を備えた MRI 院内の体制も必要です。認知症疾患医療センターであるかまたはセンターと連携が取れていること、アミロイドペットか髄液検査ができるかできる施設と連携が取れていることも必要です、うん、さらに治療を受けた患者さんすべてに対して治療期間中定められた調査や認知機能の検査を行わなければなりませんので、そのための体制も必要です。
ではレケンビを使った治療、副作用が起きる可能性あるんでしょうか。
副作用は主要なものが2つあります、
はい、
1つはこの薬は点滴で投与するんですが、その点滴中または点滴後数時間以内に発症しやすいインフュージョンリアクション、つまり注入に伴う反応と言われるものがあります、
うん、
これは頭痛、悪寒、発熱、嘔気、嘔吐などの症状を呈するものです。もう1つはアリアと略されますが、アミロイド関連画像異常といって、
はい、
治療開始後14週間以内に発現しやすい脳内の浮腫、出血といった異常です。これは症状を伴うことがあれば伴わないこともあり、診断するには特定の性能を持ち特定の設定を施した MRI 装置と研修を受け経験を積み十分な知識を持った医師が必要です。いずれも重症度を判定して適切な対応を取ることが定められています。
ああそうなんですね。治療を受けるにはいくつもの条件をクリアしなければならないですし、まあ、治療を受けられる施設も限られているということなんですね。ではあの治療を開始した後はいつまで治療を続けることになるんでしょうか。
原則は18ヶ月で終了することになっています。
はい、
それ以上の治療を続けるかどうかはその時点で薬の有効性、患者さんの状態などを考慮して判断することになっています、
はい、
また副作用が出現した時にはその時の状態を見て継続するか中止するかを判断することになっています。
では最後にレケンビの治療について、今後の認知症治療についてどういうふうに考えられていますでしょうか。
レケンビの治療に対象になる患者さんは多いと思われますが、
はい、
実際に治療を受けるには非常に多くの時間と労力、お金がかかります。また必要な検査、治療設備、条件を備えた医療機関は少ないので、希望者の一部しか治療を受けられないかもしれません。大切なのは、認知症になっても幸せに暮らせる社会を構築することで、この点は新しい治療薬が出現しても変わることはないと思います。私たち一人一人が自分自身が認知症になった時にどんな生活がしたいか、どんな社会に生きたいか、どんなサービスを受けたいか、どんなことはしてもらいたくないかを真剣に考えて、それが実現される社会を作っていくことが大切だと思います。
ありがとうございます。今週は兵庫県医師会の久喜勝俊先生にアルツハイマー型認知症の新しい治療薬についてお話を伺いしました。久喜先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。